障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@kunimi.fukushima.jp 健康寿命を伸ばすために、国見観月台カレッジ全体学習。全体学習健康セミナー口腔ケアが9月30日に開催され、約50人が参加しました。福島県歯科衛生士会から永山直美歯科衛生士を講師に迎え、健康寿命を伸ばすために必要なことは？歯周病と全身疾患の関係について講話がありました。口の健康を知ることで全身の健康を知る。高齢になっても自分の歯を残すことが健康寿命につながる。歯を残すには歯磨きと歯茎、舌の手入れが大切。日頃の手入れを振り返ることができました。健康寿命を伸ばすための日頃のケアを学びましたのキャプションのもとにセミナーの様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ学習発表会開催。学習の成果を互いに発表し合い交流することを目的として開催します。観覧は自由です。ぜひお越しください。日時12月9日金曜9時30分から正午。会場、観月台文化センターホール、ホールロビー。子育て応援講座。地域学校共同本部事業、家庭教育講座。福島県家庭教育インストラクターの大友康子氏を講師に迎え、令和5年度の国見小学校入学予定者の保護者を対象に講演会を行いました。絵本の朗読や手遊び、歌を交えながら、子どもの自己肯定感を高める関わり方などについての講演がありました。子どもとの上手な関わり方を学びましたのキャプションのもとに、講座の様子の写真が掲載されています。創作活動、プラ板を作ろう。地域学校共同本部事業、国見っ子わんぱく広場。国見っ子わんぱく広場では、10月8日に、プラ板を作ろうを実施。焼くと6分の1の大きさになっていくプラ板を見ると、子どもたちからは歓声が上がりました。他にも、積み木やマンカラなど4つの遊びをしました。プラ板をトースターで焼く子どもたちの様子の写真が掲載されています。異文化交流を体験しよう。地域学校共同本部事業、少年仲間づくり教室。少年仲間づくり教室の第6回活動では、国際理解教室、地球体験キャラバンを実施しました。教室生25人は、福島青年海外協力隊の会の皆さんを講師に迎え、世界一周 SDGs すごろくや、講師のアフリカの暮らしで困ったことベスト10の並べ替えなどで盛り上がり、楽しみながら異文化交流を体験しました。モザンビーク共和国の楽器を珍しそうに手に取る教室生たちの様子の写真が掲載されています。集中して自主学習に取り組みます。地域学校共同本部事業、質問のできる学習室、in 白洋。白洋体育館会議室では、質問のできる学習室を開催しています。参加した中学生は、ボランティアの大学生に勉強のわからないところを教えてもらいながら、集中して自主学習を行っています。開催は、中学校の下校時間から19時まで、2月3日金曜まで実施します。ぜひ利用してください。学生ボランティアと一緒に集中して学習しますのキャプションのもとに、学習の様子の写真が掲載されています。スポーツの秋、蔵王の秋景色を満喫。町民登山、紅葉色づく山を楽しむ。 町民登山が10月16日に行われ、参加者11人が南蔵王の縦走を楽しみました。東北山岳ガイド協会所属の新田幸太郎氏を講師に、一望できる山々や木々、植物などの案内を楽しみつつ、快晴となった秋空のもと、大粒の汗を流しながら山頂を目指しました。杉ヶ峰から望むエコーラインや蔵王連峰は絶景で、山頂からは雲海も眺めることができました。登山の様子の写真が2枚掲載されています。スポーツの秋、貢献、剣を交える、慈愛、愛を知る、貢献慈愛の心を持って、第57回国見町郡町青少年健全育成剣道大会、10月2日に白洋体育館で開催され、国見町と郡町で剣道に励む18人の小中学生が参加。日頃の練習の成果を発揮しました。初級の部として1ヶ月前に剣道を始めたばかりの徳江由良さんと徳江ゆめさんが面打ちなどを披露する場が設けられ、由良さんは心が弱い自分を強くしたいから、ゆめさんは警察官になりたいから、と初めて理由を教えてくれました。大会の様子の写真が2枚掲載されています。図書館へ行こう。国見町図書館からのお知らせや新刊図書情報を掲載しています。ぜひお友達登録してください。LINE 登録はこちらからのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。第5回子ども司書講座ポップ作り好きな本を紹介しよう。子ども司書講座ポップ作りは10月1日に受講生6人が参加し、観月台文化センターで行われました。司書による講話、ポップって何？では作成のポイントを学習し、キーワードから紹介したい本についてのイメージを膨らませました。メモをまとめ装飾し、イラストを描くなど活動に丁寧に取り組む姿が見られ、個性あふれるオリジナルのポップを完成させました。作成したポップは図書館入り口に展示しています。子どもたちのおすすめの本をぜひ借りて読んでみてくださいね。今月のおすすめ。国見学園構想シンポジウムで講演した東京学芸大学副学長松田圭司先生、森のピッコロ幼稚園園長中島久美子先生の書籍を展示しています。貸し出しできますのでどうぞご利用ください。ポップ作りの様子の写真と展示されている本の写真が掲載されています。参加者募集中。国見学園構想ワークショップ。国見っ子の学びを考えよう。日にち11月27日日曜。時間10時から正午。申し込み障害学習課。電話 585-2676。
町の情報ボックス。お知らせ。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が届きます。年末調整、確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。この社会保険料控除を受けるためには、支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。このため1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納付された方に、社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が、日本年金機構から10月下旬から11月上旬にかけて送付されます。なお、10月1日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付された方には、来年の2月上旬に送付されます。ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、 納付されたご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族宛に送られた控除証明書も添付して申告してください。問い合わせ、年金加入者ダイヤル 0570-003-004 050から始まる電話でかける場合は 03-6630-2525 受付時間月曜から金曜午前8時30分から午後7時第2土曜日午前9時30分から午後4時祝日第2土曜日を除く12月29日から1月3日は利用できません。令和5年度6年度国見町入札参加資格審査申請書の本受付。この申請手続きは町が発注する建設工事等に関する契約に係る入札への参加を希望される方についてあらかじめ資格の有無を審査するものです。資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められたものについては、有資格者名簿に搭載されることになります。有資格者名簿に搭載を希望する業者は、必ず受付期間内に申請をしてください。受付部門、建設工事、測量調査設計、物品購入、修繕、以上3部門、受付期間及び受付時間。令和4年12月1日木曜から12月23日金曜まで。土日祝日除く。午前9時から正午。午後1時から午後4時まで。受付方法。郵送または持参。受付場所。持参。国見町役場庁舎2階総務課財政係。郵送、郵便番号 969-1761、国見町大字藤田あざ一丁田 2-1-7、国見町役場総務課財政係宛て、令和4年12月23日日曜筆着、原則、簡易書き留めまたはレターパックでの郵送とします。提出書類、町ホームページでご確認ください。問い合わせ、総務課財政係。電話 585-2114。家屋を取り壊したら、滅失届が必要です。固定資産税は毎年1月1日を基準として課税しています。令和4年中に固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の家屋を取り壊した際には、年内に税務課課税係まで家屋滅失届の提出をお願いします。職員が現地を確認し、翌年度分の課税台帳から削除します。届出がない場合、確認ができず引き続き課税されることになります。なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、滅失届の提出は不要です。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 全国一斉女性のホットライン強化週間の実施。福島地方法務局と福島県人権擁護委員連合会は、11月18日金曜から11月24日木曜までの7日間、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間として、夫、パートナーからの暴力やストーカーなど、女性をめぐる様々な人権問題の解決を図るため、電話相談の取り組みを強化します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が対応しますので、秘密は守られます。気軽に相談ください。期間、11月18日金曜から11月24日木曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。11月19日土曜、20日日曜及び23日水曜は午前10時から午後5時まで。電話番号 070-810-810、全国共通ナビダイヤル。問い合わせ、福島地方法務局人権擁護課、電話 534-1994。 道路のグレーチング豚の盗難について。町内の道路で側溝に設置されているグレーチング豚、鉄製の格子状の蓋の盗難が発生しています。被害箇所は大きな穴が開いている状態になり、車や歩行者が転落する恐れがあります。大変危険ですので十分注意してください。町ではパトロール等を行い警戒に努めていますが、町民の皆さんにおいても蓋がなくなっている場所を発見した場合は検察課までご連絡ください。また不審な車や道路脇で不審な人物を見かけた場合は警察へ110番、または福島北警察署郡分庁舎、電話 585-2151 へ通報をお願いします。ご協力よろしくお願いします。道路側溝の蓋を無断で移動させないでください。土地への乗り入れのために必要がある場合は建設課に相談ください。問い合わせ、建設課建設係、電話 585-2971。 グレーチング豚、鉄製の格子状の蓋の写真が掲載されています。道路の穴ぼこなどの通報にご協力ください。町が管理する道路、町道については日頃からパトロールを行い道路の保全に努めているところですが、交通量の増加などにより近年道路の傷みも激しくなっています。小さな道路の穴ぼこや側溝蓋のガタつきでも事故につながる可能性があります。町道上の穴ぼこなどの危険を発見した場合は建設課までご連絡ください。問い合わせ、建設課建設係、電話 585-2971。 道路の穴ぼこと側溝蓋のガタつきを捉えた写真が掲載されています。小坂まちづくりの会第15回そば祭り、3年ぶりにそば祭りを開催します。純小坂さんのおいしい十割そばをはじめ、手作り手芸品の販売やバザー等の出店もあります。ぜひお越しください。日時、12月4日日曜、開会式、午前10時。十割そばの販売、午前10時30分から午後0時30分まで。場所、小坂総合農村管理センター。料金、1杯1000円、かき揚げ飲み物付き。100食限定、申し込み順。購入を希望される方は、氏名、人数、電話番号を明記の上、ファックスにて申し込みください。問い合わせ、小坂まちづくりの会、高原。ファックス 585-3197。 2023年版福島県民手帳販売のお知らせ。福島に関する統計データやお役立ち情報を掲載した2023年版福島県民手帳、福島県統計協会発行を販売しています。価格、カレンダー版、横計版600円、税込み。 B6 限定版1000円、税込み。販売場所、役場2階企画調整課、道の駅国見厚かしの里。在庫がなくなり次第販売終了します。問い合わせ、企画調整課総合制作係、電話 585-2217。 放送大学入学生募集。放送大学は4月入学生を募集しています。幅広い世代の約8万5000人以上の学生が大学卒業や学びの楽しみなど様々な目的で学んでいます。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目があり、テレビやインターネットで1科目から学ぶことができます。資料を無料で差し上げています。 お気軽に放送大学福島学習センターまでご請求ください。出願期間は第1回は2月28日まで、第2回は3月14日まで。問い合わせ、放送大学福島学習センター。電話024-921-7471。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限、12月号掲載分、11月16日水曜まで。広報国見、一枠、縦45ミリ×横174ミリ。1回1万2000円。半枠、縦45ミリ×横84ミリ。1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。教育委員会委員を任命。よろしくお願いします。志村由美さん、再任、任期、令和4年10月1日から令和8年9月30日まで。農業委員会、日時、11月15日火曜、午後1時30分から、場所、役場2階大会議室、問い合わせ、農業委員会事務局、電話、585-2890。今月の納期限は11月30日水曜。ぜひ口座振替をご利用ください。固定資産税第3期。問い合わせ、税務課収納係。電話 585-2780。国民健康保険税第5期。後期高齢者医療保険料第4期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料第5期、問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。伊達西根関土地改良区費、後期分、問い合わせ、伊達西根関土地改良区、電話 582-2319。広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課秘書広報係、電話 585-2113 までご連絡ください。町営住宅、定住促進住宅の空室状況をお知らせします。令和4年10月末、定住促進住宅、空室なし、子育て住宅、空室なし、滝山団地2部屋、板橋南団地空室なし。問い合わせ、建設課管理係。電話 585-2972。各種相談会。心配事相談。12月6日は人権合同相談会。日時、12月6日火曜、12月22日木曜。午前9時から正午。場所、関越大文化センター第2話室。相談員、民生児童委員。障害者相談、日時、12月20日火曜、午前10時から午後4時。場所、関越大文化センター第2話室。相談員、NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会。日時、12月25日日曜、午前10時から午後2時。場所、関越大文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課社会福祉係。電話 585-2793。道の駅国見厚かしの里。秋の収穫祭第2弾、 開催中。道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。
12月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。4日、日曜。医療法人武田小児科、伊達市保原町、あざ栄町51。電話 575-2439。11日、日曜。医療法人伊達セントラルクリニック、伊達市保原町、あざ西町189-1。電話 575-3215。18日、日曜。医療法人中野クリニック、伊達市保原町、城の内20-1。電話 575-2246。25日、日曜。社会医療法人保原クリニック、伊達市保原町大泉小作愛15-1。電話 574-2522。31日土曜。柳川病院、伊達市柳川町東戸橋8。電話 577-2155。当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口。9月21日から10月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。石川ひいろちゃん、淳平さん、ゆうこさん、第4。お悔やみ申し上げます。佐藤俊夫さん、96歳、泉田上。武田正宏さん、92歳、第3。渡辺三郎さん、84歳、藤田紅葉。佐藤千恵子さん、72歳、山崎宮舘。松浦幸さん、85歳、大木戸。安部明さん、85歳、大木戸。古川千代さん、92歳、錦町。菊池恒夫さん、81歳、石茂田原。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和4年9月30日現在。住民基本台帳人口。人口8444人。前月比マイナス17人。男4065人。前月比マイナス11人。女4379人。前月比マイナス6人。世帯3389世帯、前月比マイナス9世帯。広報国見10月号のお詫びと訂正。広報国見10月号10ページに記載の国見町長寿番付において誤りがありました。正しくは次の通りです。ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。訂正箇所、誤り、内家行くを、正しくは、内池行くを。11月、国見カレンダー。11月8日、火曜、広報国見11月号発行日。移動図書館2年生、鑑賞教室。9日、水曜、生き生きサロン。第3、午前10時から、生き生き子育てクラブ。10日、木曜、生き生きサロン、藤田、午前10時から、生き生きサロン、高野、午後1時半から、移動図書館、1年生、鑑賞教室。11日、金曜、生き生きサロン、第8、第9、午後1時半から、移動図書館3年生、鑑賞教室。12日、 土曜、国見っ子わんぱく広場、おやつ作り、子供司書活動、フェスタ練習。13日、日曜、町民講座、アイシングクッキー教室。14日、月曜、移動図書館、3年生。15日、火曜、生き生きサロン、山根、午前10時から。生き生きサロン、徳北、午後1時半から。移動図書館、1年生。16日、水曜、生き生きサロン、第1、午後1時半から。ニコニコ相談会、粗大ごみ収集日。17日、木曜、生き生きサロン、第2、午後1時半から。3歳6ヶ月児検診。18日、金曜、生き生きサロン、大木戸、午後1時半から。19日、土曜、少年仲間づくり教室、音楽鑑賞教室。20日、日曜、市町村対抗、福島県縦断、駅伝競争大会。21日、月曜、生き生きサロン、泉田下、午前10時から。22日、火曜、生き生きサロン、石茂田、午後1時半から。生き生き子育てクラブ。24日、木曜、生き生きサロン、泉田中、午前10時から。生き生きサロン、大江田、午後1時半から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。移動図書館、2年生、ブックスタート。25日、金曜、生き生きサロン、現像山、午前10時から。生き生きサロン、光明寺、午後1時半から。27日、日曜、国見学園構想、ワークショップ。28日、月曜、生き生きサロン、板橋、午前10時から。生き生きサロン、高木、午後1時半から。30日、水曜、生き生きサロン、海田、午後1時半から。12月、1日、木曜、生き生きサロン、つかの目、午後1時半から。移動図書館、3年生。2日、金曜、生き生きサロン、第4、午後1時半から。3日、土曜、地域学校共同本部事業、親子クッキング教室。4日、日曜、国見町青少年育成推進町民大会、公営塾春、踏み出すプレコン2022オータム。5日、月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から、文化センター休館日。6日、火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時半から。7日、水曜、生き生きサロン大田川、午後1時半から。粗大ごみ収集日。8日、木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から。生き生きサロン高野、午後1時半から。1歳6ヶ月児検診。
夢に向かって。自分の技術で人を笑顔にしたい。太田瑞希さん、建北中3年。私の将来の夢は美容師になることです。小学生の頃に初めて美容室に行きました。その時に担当してくれた男性の美容師さんの接客が良く、髪を切ってもらっている時間がとても楽しく、笑顔になれたことがきっかけです。SNS で美容師さんのセット動画を見たり、学校が休みの日には自分の髪を実際にセットしたりしています。兄の髪も時々セットさせてもらって練習しています。美容師になれたら自分の技術でお客様に満足してもらって笑顔になってもらいたいです。将来的には自分のお店を持つことも目標で、このお店に来てよかったと思ってもらえるように、丁寧な仕事を心がけたいと思います。人には優しく、自分には厳しくできるような大人にもなりたいです。 でも自分に厳しすぎてもダメだと思うので、疲れた時にはしっかり休めるように自己管理をきちんとしたいです。そして誰か困っている人がいたら、その人のために行動ができるようになりたいです。写真。男子バスケットボール部の部長を務めていた太田瑞希さん。大変なこともあったし、辞めたいと思ったこともあったそう。それでも引退まで続けて本当に良かったと話してくれました。説明。太田瑞希さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。写真終わり。町長コラム、マコラム、第16回。悔しかったけど、なんだか楽しかったな。市町村対抗ソフトボール。準々決勝最終回。相手の攻撃。打球がセンターの頭上を越す。三塁走者が走る。ホームに帰る。準決勝には進めなかった。誰もが、え、なんで?と。相手は強豪福島を破った矢吹。国見は先行。1回表に2点先取。3回裏に1点取られても5回表に3点追加。6回表で5対1。イケイケだった。国見の雰囲気はいい。選手がとっても明るい。見ていて本当にソフトボール楽しんでるな、と。応援していて楽しい。なんせ応援団長、かっこ疑問符、とじ、がすげえし、斉藤幸男さん。打てば大声で褒める。冗談言う。チョンボすると容赦なく激飛ばす。楽しい。一回戦から一人で投げ抜いた大輔さん。打者がもっと手加減してって言ってるし。ビッグフライ、ソラトさん。去年は悔しかった代表の純一さんと監督の和幸さん。主将でみんなを引っ張る裕二さん。若いもんに負けてらんない隆さん。小憎らしいほどのユーマ&和穂ブラザーズ。なんだか明るいぞ、ケントさん。そして、チームに貢献した、勝美さん、正さん、達也さん、和樹さん、リオさん、新生さん、悟さん、ゆうきさん、秋文さん、翔人さん、歩さん、厚さん、翔さん、弘さん、直也さん、レオンさん、修吾さん、ゆうきさん、応援した人たち。締めは、チームに寄付してくださった、野村義悦さん。もうみんなに拍手。引地誠。ソフトボール大会の様子の写真。引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。これで声の広報国見11月号ナンバー592を終わります。記事の内容についてのお問い合わせは、電話 024-585-2111 へどうぞ。お聞き終わりになりました CD は3週間以内にご返送願います。